聖霊様、何とぞどういうのっていうか分からないこの愚かなものですけれども、本当に聖霊様に導かれながら教えながら、どうかどうか悟られながら、あなたの教えてくださる誠の祈りを、今日も信仰の祈りを下げることができるように、聖霊様のお助けを切に悔やきまします。きっと聖霊様がそのように助けて祈らせてくださることを信じます。で、心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じて感謝してお祈りいたします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。どうぞゆっくりなってください。今日はですね、この夜と明日の朝は末地区におきます特別伝道集会です。どうかですね、講師として働いてくださる夜光先生に特別の油そばがあり、素晴らしいですね、この救いの起こる特別伝道集会が開かれるように、今日も心を合わせて祈っていきたいと思います。またですね、この祈りたいのはこの火曜日にですね、ひま先生がインドネシアの進学校でですね、講義をされるようですね。その講義は何かというとですね、この日本の教会における女性牧師の在り方についてということなんですね。でこれは実はですね、とても大きな問題なんですね。で我々はこのサウザンバプテスト、南部バプテスト連盟というのに、この属しているんですけど、サウザンバプテストはですね、それこそですね、このアメリカで一番大きく成長したこの教会、メソジスト教会、バプテスト教会、特にバプテストのサウザンバプテストは文字通りですね、アメリカの南部の方ですごく成長した教会なんですね。というのはもともとバプテストはこのイギリスから来たんですけど、イギリスではほとんどですね、有名なジョン・バンヤンですね、なんかはバプテストだったんですけども、あんまり成長しなかったんですけど、アメリカに来てからはですね、アメリカは開拓地にありました、開拓期でしたので、でそのいわゆる神学を卒業した専門の伝道者ではなくて、いわゆる信徒伝道者がですね、この開拓をしている、このアメリカの農民たちに家を訪問しながらですね、開拓して伝道していった。でそのようにしてこのアメリカの地に根をずっと広げていったのがバプテストなんですよ。サウザンの特に南バプテストはすごくですね、そういう意味でアメリカ伝道に成功しましてですね、もう本当に、この大きな力を持ちなんですよ。またですね、このブッシュ大統領、お父さんと子供2人とも大統領でしたけれども、もう南バプテストの立派な教会員だったんですね。この多くの大統領がバプテスト出身者でした。で、まあ、そのようにとても我々アメリカから戦後ですね、アメリカからたくさんのお金と宣教師を送ってくれて日本を開拓してくれたわけです。でそのもう私の母教会は戦後じゃなくて1890何年にアメリカのですね、ジョージアのアトランティス州からやってきたクラークという宣教師によって開拓されて、で1900ですね、このもう初頭にですね、この教会ができておりましてですね、で私はそこで1960年でしょうか、バプテスマを受けて救われたわけですから、まあ、アメリカさんのおかげで私も福音に預かるようになったんですね。でそのもうアメリカで一番この盛んだったバプテスト教会、それがですね、敵に狙われて、なんで敵に狙われたかというと、神学的な問題でですね、だけどすごく聖書的なんですよね。でいいんですけど、聖書的なのはいいんですけど、逐語霊感説と言いますね、逐語いちいち全部この聖書の言葉、神様から語られた言葉だって一言で一句間違いない、まあ、そういうもうとても厳密な聖書信仰を持っている。ところがその逐語霊感説にも弱点があってですね、例えば聖書の中にですね、女性はあんまり教会では ものを言った千は言い方もちょっとあるんですよ。結局その時代においてはですよ、その日本でもそうでしょ、日本も戦前はもう選挙権もなかったんですよね。そういう時代、今から2000年前ですよね。そういう時代にそういう社会的な状況はそうだったので、このですね、聖書の中にそういう箇所がこのポッとあったとしても、まあ、しかしもうその言葉を捕まえてですね、そして今の20世紀に20世紀に持ってきて、教会で女性が牧師になったらいかん、教会で女性が役員として働いていかんって言って、真正面からその言葉を持って、もうみんな盛んにですね、女性の教職もおり、そして、みんなで盛んに元気よくやってたのに、こうそういう聖書の考え方、聖書の解釈の仕方が入っている。そしてバーッと連盟を二つに裂いたんです。バリバリッと、でもガタガタしてですね、それでバプテスト連盟、アメリカのバプテスト連盟はもう今すっかり力を落としてるんですよね。そういうこともあって、我々日本のバプテスト連盟とも真っ向から対してですね、そういう保守的な考え方についていけんと言ってですね、で日本とはパッと切っちゃってですね、まあ、今全くアメリカのサザンバプテストとは関係がなくなってるんですよね。まあ、そういうことで、インドネシアのですね、バプテストももともとアメリカのサザンバプテストから来ておりますから、だから今ですね、インドネシアの地に、この女性の牧師がいるかどうか知りませんけれども、まあ、少なくともですね、このインドネシアのバプテスト連盟は、ヒマン先生がですね、玉川教会出身であって、玉川教会の先生の公認牧師は女性であって、すごく盛んにやっているということをですね、知っておりますのですから、この、まあ、ヒマン先生は神学博士ですから、ドクターオブセオロジーなんです。ドクターを持っているんですね。ですから先生が、この神学的に、聖書学的に、神学的に、この女性牧師というものはこのいいんだろうかという、そのことについてですね、この来週の火曜日ですね、先生が講演をなさるので祈ってほしいということなんですね。やっぱり、このインドネシアでも女性のですね、方がすごく活躍してて、教職になって牧師になりたい人もいるんだろうと思うんですね。ただしかしアメリカとの関係があるもんですから、そういうことでアメリカのサザンバプテストは反対ですからね、そういうことでいいのかどうか、まあ、それについて日本のバプテスト教会の女性牧師に関するですね、この見解をということなんで、で私はもう本当、神様が用い、先生で用いてね、このアメリカのそのこちこちの聖書解釈ではなくて、本当正しく教えて、女性も立派に牧師として働けるし、教会の役員も立派に、もう女性がどんなに、優れたものであるかということを、私はもう坂尾先生を通して知ってるんですよね。ですから、いや本当、まあ、今度先生に頑張って、講義してほしいなと思っております。まあ、そういうことで今日もですね、来週火曜日のそのためにも祈りたいし、また今日の夜のですね、この聖徳の特に伝道集会のために祈りたい、祈りたい、祈らなければないことがならないことが山積しておりますけれども、今日も心を合わせて祈りたいというふうに思っております。で今日は本当はホセア書の4章を開く日ですけど、他の4章の準備をしてたんですけども、昨日ですね、このヤコブ先生からこの世界選挙を明日皆さんにお渡しするんですけど、世界選挙をセンター代表にもいただいて、その関東上にですね、玉川キリスト教会の聖森桜子先生のこのメッセージを読んでます。うわあ、なんかもう本当にすごいなと思ってですね、これを読みながら感動しておりました。こう書いてあるんですよ。世界宣教とリバイバルという終末時代の大きな教会の使命を担う戦いの中で、今日までいくつとなく主は空に契約の虹を受けてくださいました。先生は何度も大事な時に虹を見たんです。いつも話すように、先生がこの牧師になってからご主人が反対でですね、本当は 賛成だったんですよ最初。とか途中で心を変えてですね反対して、すごく先生が困られたんですね。もう後からひっくりすっかり変わられたんですけど、でその時に先生が我がもともとですね伊豆半島に天城山荘というですね、これアメリカさんから買ってもらったものですけど、戦後にですね立派な収容会施設がありまして、広大な土地にですね、でそこにそこで連盟の集会があって、帰りにですね、この御朱印が迎えに来たと。で御朱印が運転する車で、この伊豆から東京に帰る途中で綺麗な虹が出たんですね。わあ素晴らしいね。その御朱印様がすごくですね、佐久間先生が牧師であることに反対になられまして、すごく足を引っ張ったんですね。で困っておられる時に私は言ったんですよね、佐久間先生しませんでいいよ、あなたを迎えにね御朱印来られた時虹が見えたでしょ、あれはね神様がね御朱印と共におられるということだから心配せんでいいのよって言って励ましたことだった。そしてやがてですね、もう先生も大きな試練を言っておったんです。一つは乳がんだって、でこれはすぐ手術をしたんですね。で一つはですね、この先生はもうリウマチになってですね、もう歩けなくなった。だから3年ぐらい毎年夏の大会をおいでになるんですけど、この車椅子でおいでになりました東京からですね。本当に苦労だったんですよ、まあ、しかしやっぱり祈りですね、先生は大会祈って祈っておりました。ある金曜日の夜の祈祷会の時にですね祈ってたら、はっきりイエス様が今日はあなたを癒してあげると言って、先生がそうおっしゃってくださったイエス様の言葉を聞いた途端に、先生は椅子からですね車椅子がパッと立ち上がってスタッと立った時パッと癒されたんです。それからもう全くどうもないんで、今はもうすっかりお元気で。それとはもう一つはご主人様の問題がありましてね、本当困っておりました。ご主人もすっかり悔い改めて、今はもう全力で佐久間先生の助けをしかかってるんですね。でそのことがありまして、先生がご主人の故郷にですね、この行かれた時にすごい虹が出たんです。うわーご主人があなたのご主人はあなたにとって祝福の方だよねと。ですからもう先生もいろんな機会にですね虹を見てきているんです。ここで今年の9月に玉川教会が行うインドネシアミッショントリップの件で、まあ、バプテスト連盟に相談しないで決めたもんだからですね、連盟がですね、先日バプテスト連盟の方々が教会を訪問されました。ちゃんと連盟に相談してから先生が行かないと、まあ、結局クレームをつけに来たみたいですね、まあ、それで相当先生に祈られたようです。で話し合いを終え、メモリアルルーム納骨堂に収められている野内香奈宣教師の遺骨と写真を見せし、最後までインドネシアに帰ることを絶望し天国へ凱旋した悲しの思いをお伝えし、その後駅まで お見送りし、その帰りに運転中の私の目の前に大きな虹がかかっていました。それは悲しが昇天されたから初めて見た虹でした。私はこれは金先生だ、天国からの金先生の熱い祈りだ、インドネシア宣教世界宣教への天意の音だと確信し、熱い涙が流れてきました。教会に戻ると虹は教会の真上に、見事に十字架の真上にきれいに光っていました。十字架、イエス様の十字架の上に光って、もう涙が出て涙が出て仕方がなかったんですね。じゃあこの先生の記録に対する意味は、私ももう涙が出そうになりました。かなさんのことを思いながらですね、佐久間先生が本当に祈りながら連盟の話し合いをしてですね、でこのインドネシア選挙を進めようとおっしゃられることを思いながらこの記事を見て涙が出ました。そしてまたね、この昨日ですね、今日皆さんに明日お配りできると思いますけれども、連盟選挙会ダイアリーが入ってました。でそのこの連盟選挙会ダイアリーの一番最後にですね、今度2026年世界選挙革新会を 黎明戦記を開催で開くと。でその講師がですね、なんと末盛さくら先生になっておりまして、でそして、この去年の政界の守護者、明日皆さんに渡しますから、はい、読んでみてください。この師匠の後ろにですね、後ろにこうやって、でそこにこう見たら、ほう、ほんとね、一番前にですね、肥満先生と江田先生、肥満先生は、うちの教会出身のですね、インドネシア選挙、江田先生は、この人は関西黎明教会なんですけど、でこの人は、もう、全くうちの教会の出身なんで、この彼は福岡空港に勤めるですね、国家公務員だったんです。でその彼がうちの教会に来始めて、イエス様を信じて救われました。それでちょうど結婚適齢期でしたから、私がですね、このアッコさんというですね、とっても素敵なお嬢さんをお世話したんですね。だから喜んで結婚して、やがて先生、私も献身したいってですね、もうその牧師になりたいって、公務員を辞めて、この彼がこの牧師になるんですね。でその一番前の席にですね、去年の政界の講師であった肥満先生と江田先生、両方ともうちの教会出身ですよね、はい、そしてその後ろに江田先生の奥さんの秋子さん、その後ろに春生先生がおりますね。そしてその横のところに松田美奈子さん、松田美奈子さんというのはこの祈祷院の院主なんですね。でこの方ももともとうちの教会なんですね。彼女も熊大を卒業して、でこのなんと福岡のですね、中川町の小学校の教員になって、小学校の先生だった。でその時に不思議に導かれて、うちの教会に来まして、彼女はクリスチャンだったんで、そして何年かうちの教会で生活をして、故郷の熊本でいい教職の仕事が見つかったから帰りますと言って熊本に帰ったんです。でその時にだったら私の母教会の熊本バプテスト教会に来なさいと言ってお勧めして、彼女は熊本バプテスト教会になって、そこで献身してですね、で彼女も世界宣教のに行くと言って、このですね、台湾に行ったんです。台湾で、この現地の方と結婚したんですけど、いろいろあって、まあ、それも途中でもう離婚になって帰ってきてですね、そして彼女は熊本の愛染教会の隣に祈祷院というのがあるんです。久方の先生が始めたんですけど、そこの祈祷院の今は院長してるんです、ね、でその彼女はもうここに乗っておりました。それはあと見たら、もう一番重要なところにうちの教会が もともとですね、うちの教会出身の人がずらっと並んでおります。あれこれ全部中心はうちの教会の出身じゃないかと思って、でこの今年もですね、政界はもちろん理事長の江田先生がトップでやるんですけど、その講師はですね、聖森桜子先生だとか言った、まあ、これおそらく純正先生がですね、この理事の人ですから意見を出してくださって、このようになったんじゃないかと思います。これを見ながら不思議な設理だなと思ってですね、本当に私は涙が出てきました。こんなに熊本バプテスト教会は私の主人教会です。そこは私が救われた教会であり、そしてそこで献身を決意した教会で、何もかも教えていただいた教会です。でそこはそれこそ私の恩師の、そして預言者である日高の良先生がですね、中心になって解釈された教会なんですよね。でその政界は今年は桜子先生を講師として迎えてやる。不思議だなと思って、まあ、今日はですね、少し、そのために祈ろうと思って、この今日は破壊書を開かせていただきました。でこのどういうことであるかと言いますと、もともとですね、この私のこの福岡新生教会はこの開拓伝道で始まった教会でありまして、この熊本バプテスト教会の伝道所として福岡での開拓を私が担当させていただいたんですね、はい、ですからもう本当文字通り from nothing、 何にもないところからゼロの状態から始まった。 もちろんですね、この熊本バプテスト教会の伝道所であって、このいわゆる連盟からの派遣ではありませんので、全く1円のお金も支援もないんですよ。むしろ連盟からは、熊本だったら熊本で県内はいいけど県外伝道せんでいいと言われて拒否されるような状況だったんです。けれどもギャロットというですね、西南学院の院長をしられた立派な先生が、なんでそんな狭いことを言うのか、県会でも伝道所だったらどんどんしてもらうという感じじゃないか、なんこういうここに福岡のある教会でみんな四五十人の小さな教会ばっかりで全く伝道できてないじゃないか、なんでそんなケチなことを言うのかって先生が一貫されたもんですから、はい、日本の東京九州の熊本や福岡のですね先生たちがシュンとしてもう何も言わなくてどうぞということで始まったんです。まあ、けれども本当にもゼロ状態からですから何にも文字通りないんですよね。まあ、それこそこのもしかし考えてみるとですね、この熊本で起こったバプテスト、このリガベバルというのはもともと日高紀夫先生がですね、この日高先生の川野博之先生というですね、この西南の英文学部の教授でした。でこの方は博士ですごい学者で、そして伝道者だったんですね。でその川野先生がこの佐世保のバプテスト教会の牧師をしている頃に1930年代ですね、日本のバプテスト連盟でリバイバルを打ったんです。でその主導者というのが田中純正というですね先生でありまして、この先生のことに関しては今から10年くらい前にですね、この西南の教授先生が論文に書かれた、その田中純正とですね、この朝会についてという一冊の本になっているやつですね。ということで田中先生は田中小見正といって、ね、息子さんがこのいわゆる芥川賞を受けたんですね。でその芥川賞を受けたその本の名がアーメン父で、お父さんのことをアーメン父と言って、その朝会のことを書いた本がこの芥川賞を受けた。面白いですね。でこの去年はですね、この名生教会の鈴木先生の息子が西南学院の生徒なんですけど、彼が書いたですね小説が芥川賞を受けましてですね、で私は先生のところに行って、先生よかったでした、はい不思議ですって言って、そのだから純正先生にもお願いしてです、一遍芥川賞受賞者のね彼を呼んで特別集会しようかって言ってですね、いっぱいしておきますよね、芥川賞作家ですね、はい。まあ、そういうこともあって、その田中純正先生の時代に1930年代にバプテスト連盟の暮れの教会に聖霊の被学だってです、ね、大リバイバルした、ものすごいリバイバル、でそれが連盟に広がりつつあったってところが、いやもうそんなのはもうバプテスト連盟ではそんなですね、この聖霊自慢のそんな教会じゃないからダメだと言ってバリバリと割れてですね、そして結局先生たちはこの追い出されたんですね。でその一人が川野博之先生で、日高紀夫先生の恩師ですけども、先生は佐世保バプテスト教会牧師を追われて故郷の宮崎に帰って、国立宮崎大学の英文学の教授をしられた。でそこに日高紀夫先生が文学部の生徒として入って英語をですね川野先生が習ったんです。どうしたことかですね、川野先生が日高先生を、に目をつけてですね、でお前は俺の研究室に来いと言われたから行ってみたら、なんとですね先生は教授なのにキリスト教の説教をしてですね、イエス様の話をして、そして先生が川野先生がクリスチャンでも何でもない全く門外漢のですね先生に暗示して祈ってくれた。先生は全然、日高先生はキリスト教何も知らん、キリスト教知らないのに先生が暗示して祈ってくれた。ボロロボロ涙が、そして先生はキリスト教に開かれて牧師になられる。先生はもうですね、 宮崎バプテス教会の宮崎ですからね、バプテス教会の教会になって、宮崎バプテス教会から推薦されて西南学院に来て、西南学院の進学を卒業して熊本バプテス教会に赴任して、そこでリバイバルを起きて、そしてもう私もその時救われて、熊大の1年生でしたけどね、熊本大学が、そこで救われて、この献身を決意するようになりました。ですから考えてみると、朝会で日が下ったリバイバルが下ったって、ね、その日が下ったその日がですね、この河野先生に行き、そして日高の良先生に行き、そして私もそこで預かったんですね。ですからこの私が受けました青年誌はもともと朝会のですね、このクレイ教会で下った日がこうやってきて、そしてそのですね、その下りましたリバイバルの日の中でですね、野口先生がその教会を担って、野口先生の息子さんがですね、やがて頭いいんですよ、はい、彼も、はい、で献身して西南に行ってアメリカの進学を卒業して、そして日本に帰ってきて、そして玉川教会の牧師になって、そしてそこで博士号をですね取って、そして連盟からですね学者として、このインドネシアの教会で送られて10年近くですね、立派な作家で、そのですね、兄はアメリカから帰ってきて、で最初に赴任されたのが玉川教会だったんですね。でそこで先生が10年間本当にですね、奥さんの亡くなりましたけど、金さんと一緒になって、すごいいい伝道をしたために、十数名しかなかった、もう教会が完全に潰れかかってたんですよね。でその教会がバーッと命を引き返してですね、そしてもう40名近くになって、その頃先生は連盟から推薦されて行かれました。でその後を継いで牧師になったのが桜尾先生だったんですね、はい、でその桜尾先生がですね、それを先ほど申し上げたようにですね、乳がんも癒され、リウマチも癒され、でご主人の問題も立派に、まあ、ご主人がもう本当に必死で助けられて、そういう苦難を乗り越えて、で今は教会が60名、70名近くになって、そして私の娘たち夫婦もそこに行ってるんですよ。そこでものすごく喜んで、も喜んで奉仕をしてるんですよね。教会がまさにリバイバル状態なんですよ。これを読みながら、不思議だな、人間がですね、このそれこそ朝会で起こったその人間が、それこそアメリカこの東京、すみません、熊本バプテス教会でリバイバルになって人間が湧き上がって、その水を私の引き受けて福岡で開拓したんですけど、そこで命を受けた島先生が行って、そこでやって、そしてそこで本当にですね、苦しくなって立派に女牧師として働いている先生で、その先生がこの今度熊本に行かれ、ああ命がね、もともとこの暮れの地に下った日が熊本バプテス教会で燃え上がって、でそれが私たちの教会に来て、その日がですね、でこの玉川教会に行って、その同じ命が今度ですね、先生がこの母教会の、私の母教会の熊本教会に行って、この正解をされるという、わあ不思議な不思議な命の流れだなと思って、そこでを読みながら、そしてこの先生のですね、すごいですね、この虹のですね、このこれを読みながら、これは金先生だ、天国からの金先生の旗祈りだ、インドネシア選挙、世界選挙への祈りの応答だと確信し、あっという涙が流れました。その連盟から、そうやってきた、その人たちと話し合った時に、本当にもう虹が出てね、私はこれを見ながら、ああ、不思議なことだ。その先生がですね、今度は、その同じ命を持ってですね、この、その私の母教会に行かれる、そこで正解を導かれて、深い深い、もうなんと深い、神様の設備だろう。神様はもう、私はこれを見ながら、涙が出てきました。感謝します、神様。あなたの不思議な不思議な設備がですね、何十年という時を経て、きちっと成就されることを覚えました。 で今日はですね、そういうことで、このいわゆる第二神殿ということについてお話をしたいと思います。で私の教会の入り口にですね、あの定数席が書いてあります。でそこに福岡第二神殿と書いてある。これは第一神殿ですよね。この教会を建てて初めてのこの教会の神殿ですからね、大神殿だけど大神殿と書いてあるんですね。そんなことはどういう思いで大神殿というふうになっているかというとですね、この日本にある我々バプテスト教会大神殿、アメリカからほとんどお金をもらって建てられている。いつも申し上げますように平尾教会でも長住教会でも春日丸教会で一等地にありますよ。大きな広い地が、これ全部アメリカさんが戦後ですね、もう巨大なお金を持って、やってきて、それ買ってくれたって、ちゃんとそこに宣教師を送り込んで、そして伝道師がいて教会をさせてくれたってね。でそういういわゆる信じないこのですね、この上からのお金で建てられたような神殿ではなくて、そうじゃなくて本当にですね、私たちはもうそれこそ大神殿、すなわちですね、大神殿がバビロンによって壊されて、そしてそういう中から立ち上がった民の熱い熱い涙の祈りによって建てられた神殿で、こう 見た目から見るとですね、全然もう比較にならないような状況なんですよね。ですからもう連盟のですね、例えば長住教会の言ってみると分かります。一番いい中心街の一番いい場所に教会だったら高いですよ、あんなとこ買ったらね。しかし戦後アメリカさんがやってきて、アメリカさんがお金で買ってくれたんですね。ふわ上から来たもんですけれども、我々の場合にはそれこそ、それ上から来たもんじゃなくて、本当貧しい貧しい、もう教会の本当貧しい私たち、それ教会も貧しい、そういう中でそれこそですね、熱い熱い聖徒の祈りによって、民の祈りによって建てられた大神殿、バビロンから帰ってきたですね、いわゆる帰ってきた貧しい者たちがその中で必死になって建てた神殿で、そのですから、このエズラ記を読んでみるとですね、そうお分けにならなくてもいいですけど、エズラ記の中にその時のですね、この神殿の完成の様子が書いてある。でその時ですね、神殿を完成した時にですね、この神殿の奉献のために牡牛100頭、親木200匹、子羊400匹をお下げだと、100頭300匹200匹を下げる。これがこの大神殿の建造式の時に下げられたこの神殿の完成。ところがですね、もうご存じのように大神殿、ソロモンの神殿の時にですね、なんとですね、ソロモンが神殿のに下げたものは、なんとですね、牛2万2000頭、羊12万匹、12万匹で、この大神殿で、この彼らが下げたものは、なんと200匹、子羊400匹、もう全く大神殿は王であるソロモンがその恵みの中で作った立派な神殿、大きな神殿ですよね。けれどもバビロン捕囚から帰ってきたその民が下げた神殿は本当に貧しくて貧しくて、何百匹、こっちの何万と、すごいですね。いやこんなにと思いますけどね、もうすごいすごい量ですよね。でこういう状況の中で預言者破壊がですね、それを見ながらですね、でも預言者破壊が言うんですよ。けれどもね、お前たちは目に見えるところを見たらね、もう全然これは貧しいもんだ。けれどもこの新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝るって言うんですよ。見るところも本当貧しい、小さいところで下げ物も何万匹、十何万匹の400匹、もう比較にならないような、そんな神殿の栄光、神殿の剣道式でした。けれどもですね、 例の目で見たら、この新しい神殿の栄光、前の神殿よりすごいんだって。どうしてかといえばですね、これはイスラエルの民、その前のはソロモンがですね、本当に与えられた富に従ってさせたものですからですね、もうものすごく豪華な立派な建物であり、捧げ物もすごい量の捧げ物けれども、今回はですね、全くお金のない、このバビロン捕囚から帰ってきた引き上げ者たちが貧しい貧しい中から祈りながら与えたものですからね、もう全然もう比較にならないんです。しかしはっきりですね、ハガイがこの新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝るよ、もっと栄光が大きく表せる神殿になるよって言ってですね、預言して、どうしてかといえばやっぱりですね、このソロモンはすごい祝福を受けておりましたけれども、やっぱりソロモンの受けた信仰よりも、それこそバビロンから帰ってきて貧しい中でしたけれども、必死で貧しい中で祈りながら下げたもの、それによって伝えられたものはもっと素晴らしいんだということを言っているんですよ。ですから、この先ほど読みしましたエレミア哀歌の中ですね、乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫び、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、もうすっかりバビロンによって滅ぼされて、もう何もなくなってしまった、本当にですね、もうこんな惨めな状況はないですね、こんなに殺しのやつもありましょうか、女がそう自分の子供を食い物しているんですよですね、町や老人や子供を知れをし、乙女も若者も釣りにかかって死にました、こんなひどい状況の中で、しかしそういう中でやって、しかしですね、民はそれこそ乙女少女領域を死に向かって心から叫び、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、たて酔いの始めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、そうです、それこそ全員もうですね、もうそれこそソロモンがその富に任せたてた神殿と違ってですね、本当に貧しい者たちが涙を流したのがここに書いてあるように、もう立て酔いの始めに夜を徹して嘆きの声を上げながら、徹して徹夜で祈りながら、貧しい貧しい中で下げたそういう兄弟姉妹の祈りによって、その滅んでいた神殿が貧しい経営を回復していった、この涙の熱い熱い熱い涙の祈りがあって、これできたんだってね、考えてみるとですね、このそういうことですね、この玉川教会もそうです。玉川教会も島田先生が主任した頃は14、15名で貧しくてね、そういうことを私の友達である大谷君が祝辞の中に、この教会は根っこから腐ってますってね、もうすっかりもう衰えておりました。しかしそういう中でですね、日本先生が主任して菅さんと一緒に涙を流して祈って涙をし祈って祈って祈ってですね、そしてそういう中から水が湧き出てきて、あの教会は今60名70名8名でもう献金も1000何百万という、もう考えられないぐらい祝福されて、そして今度はインドネシアのミッションですね、トリップを送るという、まあ、そういうすごい状況なんですね。でこれはやっぱりですね、この貧しい中で涙を流して祈ったそのイスラエルの民が第二神殿を建てたようにですね、いわゆる第一神殿はもうすっかり衰えただけれども、本当にですね、日村先生そして作法生たちが行って、そこで生徒たちが涙を流して涙を流して祈って祈って祈って、そうしてそういう中で建てられた第二神殿は今栄光に輝いてるんですよね。いや本当に私のですね、娘もそこで信仰生活をされていただいてまして、大変喜んでいます、ものすごく喜んでますね。まあこの前ですね、純正先生もそこに行ってくれたんですけども、本当にね、いや私はやっぱり 大神殿だなとつくづく思うんですね。そしてその大神殿の指導者として牧師として本当に立てられて立派に働いていらっしゃる先生の聖母の桜先生がですね、もうその水が湧き始めたあの母教会の熊本バプテスト教会に行って聖会を述べていることを語られるのを聞きながら、深い神様の説理だな、神様ありがとうございます、あなたの深い深い説理の中にこれを送っています、大神殿の栄光です、大きしを祝福祝福祝福祝福、この聖会のことを見ながら、またですね先生のこのですね明日目を狙わすこのですね契約の二次という題で先生の原稿で言っておりますけど、この記事を読みながら、ああ本当に尊い尊い素晴らしい命が流れてきてるんだな、その命の中でこの技がですね、この玉川教会でも起こっているしですね、また今度はですねこの黎明宣教会においても本当に起きて、黎明宣教会の中にもこの水が湧き出てですね、本当に素晴らしい素晴らしい栄光を出すことができるように、私はこれを見ながらつくづく、あ、大神殿の栄光だということは教会の皆さん方の熱い熱い祈りと下げ物によってこれがなされてきたんだということを思いながら、本当感動しながらこれを見ながら今日はですねこの大神殿の話をいただきました。どうかこのエレミア哀歌の中にその補修家にあって乙女主恩よ領域を主に向かって心から叫べ、昼間よりも川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、でもともとですね今は全く母教会はその祈りを失っているんですけど、もう本当にですねこの教会この母教会を支えられる子は平野由先生が先頭に立って指導しておりまして、もう熱い涙の祈りが伝えられておりました。もう本当に熱い熱いその涙の祈りの中であの大きな教会を立ちましたし、私たちもその祈りの中で福岡での開拓を導いてまいりました。どうかですね、この黎明宣教会の聖会がありますけど、そこにもあの時流れ出た素晴らしい命の水が湧きあふれて流れるという連盟の教会にもこの水が流れて教会が復興できますように、主をどうぞ導いてください。本当にですね、でこの祈っていきたいと思います。本当にですね、先生がここに虹のことを書いていらっしゃるんですけどね、この先生があのまだ牧師になってからですね、はい、牧師になられる前も毎年日村先生が牧師でしたから、私は講師になって政界を導いたんですね。で先生がこの病気になられてからもですね、で私は政界に行きましてはっきり示されたんです。先生はあの近いうちに癒されます、はっきり来たんですよ。で皆さんに言ったら、先生必ず癒しが起こりますから信仰を持って祈ってください。そうですか、そんなことあるんですかってみんな信じがたかったんですけど、しかしやがて何年か後にピシャッと起こりました。ちょっとですよ、わあ先生の意見が当たりましたね、予言というよりも神様がそうおっしゃったから起こったんだよと言ってですね、はい、本当に不思議な不思議な神様の説明です。どうかこの水がですね、日本の教会の流れで教会が起こされますようにですね、玉川教会を起こされたように、うちの教会も起こされたように、そして連盟の教会にどうぞこの水が流れていって、本当に素晴らしい素晴らしいリバイバルをして世界宣教が前進しますようにですね、我々大神殿です。何もないところから皆さんの尊い祈りと犠牲によって建てられた神殿です。いよいよ大神殿の祈りを本当に今日も熱く熱く熱く涙を持って祈りながらですね上げていきたいです。言いました主の城壁を主に向かって心から叫べ、昼間よりも川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、この涙が流れているのが大神殿です、私の教会です、皆さんがこうして朝から来て涙を流して祈ってくださっています、これが原動力です。どうかどうかこのですね涙の祈りが いよいよ教会教会を立ち上げていくねというように今日もこのですね予言の御言葉を読みながら祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。そうですね、すみませんか、野口先生一言祈ってみましょうか。はい、続きご一緒に祈りましょう。
愛する天のお父様、聖なる神様の御業が教会を通して力強く前進しております。この時に本当に教会は第二神殿であることを今朝も豊かな命の中で御言葉をお語りくださりありがとうございます。神殿の式のもとから天にある本当に死なる神様と子羊の御座から聖霊様を通して豊かに豊かに命が式のもとから湧き溢れて、それは溢れて溢れて流れ下って素晴らしいリバイバルと世界選挙の御業を成していっておりますことを、そして今事実私たちのこの教会もその明確な啓示が本当に導きが御言葉が使命が与えられて、ここまでも本当にその御業を愛することができ、また今後いかに大きく主が御業を成そうとしておられるか、美しい幻も本当にいただくことができますからありがとうございます、ね、けれどもその命は本当に神殿に集まって集まってその底辺から祈る愛家の祈り、民の本当に祈り、ヤマメの祈りであると主よお語りくださりありがとうございます、
ね、
十字架の本当にイエス様のうめきと叫び、そこに合わせられて教会も私たちも本当にうめきながら叫びながら祈る時に、一滴一滴その水は本当に命の水は増し加えられ、大水大川となって多くの主よ祝福の実を結んでいくとありがとうございます、ね、それはまた地の果てにまで世界宣教の御業を成していくと、ね、そして今事実本当に玉川教会においても素晴らしい御業、ね、また霊明宣教会においても御業を成そうと働いておられる、ね、この素晴らしい恵み、また今週は末においても本当に素晴らしい特典、本当に至るところでこのような第二神殿の命をもって主の栄光が表されておりますからありがとうございます。それゆえにどうか失望することなく、本当に主よどうかしっかりと教会につながっていよいよ祈って祈って祈って、どうぞこの水を湧き上がらせていくその使命に、本当に私たち一人一人がどうぞ戦い勝利をしていけますように憐れんでください。第二神殿の完成、この勝利の御言葉を今朝もお語りくださり心より感謝して、ね、イエス様のお名前によってお祈りいたします、
ね、アメン。乙女ショーンの城壁を主に向かって心